はい、こんにちは。伊庭和孝です。今回の動画のテーマは、こちらですね。こちらになります。縫い取りのコツ入門編になります。私はぬいぐるみ心理学をお伝えしていて、その中ではね、ぬいぐるみの活用法ですね。ぬいぐるみの効果的な活用法とか、ぬいぐるみを使ってどうやって自分の気持ちを理解していくかとか、自信がないと思う現状を手放していくか、自信を生み出せるようになっていくか、そういった話もしているわけです。で、今回は少しこうね、まあ番外編と言いますか、番外編、まあ、ぬいぐるみ心理学には直接関係してこないかもしれないけれども、私はぬいぐるみの可能性をどんどん皆さんに広めていきたいと、考えてぬいぐるみ心理学をやっています。ですので今回は、今、巷で世間で流行っているぬい取りについて取り上げたいなと思います。ぬい取りのコツで、ポイントはこれ入門編です。なので対象になる人は、ぬい取りをやったことがないけどこれから始めるとか始めようと思っている人、あるいは、やり始めたばかりの人とか、やってるんだけどそもそも縫い取りのコツがよくわからないなとか、そういった方を対象にしています。ですのですごくこうね、縫い取り、ね、もう慣れた手つきでやっているという方は、いやもう知ってるよと、伊庭さんこの話知ってるよと思うかもしれないです。まあそういう人は復習として、まあ、この動画を見てもらえたらなと思います。でもちろんあの今後、まあ、これ入門編ですので、例えばなんだ発展編とか初級編中級編とかね、まあ、要望があればそれも作っていきたいなとは思っています。では早速、内容に入っていきます。まずコツをお伝えする前に、あの縫い取りってそもそも何なのかというね、縫い取りとは何かというのを伝えていきたいと思います、ね。これから縫い取りを始める人もいれば、縫い取りという言葉を初めて聞いたという方もひょっとしたら動画を見てるかもしれないので、一応確認をしていきたいと思います。縫い取り、まあ、明確に縫い取りとはこうであるとこう定義ですよね。辞書を引いたら載ってるわけではないです。ただこの言葉を見てわかるように、縫い取りの縫いは縫いぐるみですね。で、取りは写真を撮るですよね。つまり縫い取りとは縫いぐるみの写真を撮るという行為になりますね。こう人間、人の写真を撮るではなくて、ぬいぐるみの写った写真を撮るということです。で、まあね、いろいろぬい取りの定義はあるんですけれども、基本的にはぬいぐるみだけを撮るというイメージです。それこそぬいぐるみの世界観ですよね。ぬいぐるみだけを撮っていく。だから、例えば私が、例えばね、私とぬいぐるみが一緒に写ってこうね、はい、チーズなんて言いながら、私がピースをしてぬいぐるみと一緒に撮るというのは、まあ、広い意味で言ったら縫い取りなのかもしれないけれども、最近の、まあ、縫い取りの流行を見ると、それは縫い取りでは、まあ、正確に言うとないのかなと私は感じています。あくまで縫いぐるみだけを撮っていく。縫いぐるみの世界観を伝えていくものです。まあね、こう、例えば縫いぐるみのそのキャラクターとか雰囲気とか、その場所で縫いぐるみが例えばご飯を食べてるのかとか、なんだ、川を見てるのかとか、山を見てるのかとか、そういった縫いぐるみの世界観をこう楽しむ。というのが、まあ、縫い取りの基本なのかなと、言えます。はい。では、ここまで説明をしましたね。縫い取りとは縫いぐるみを取ると。まあ、縫いぐるみの世界観なので、基本的には人が映らないと。ね、私とぬいぐるみが一緒にこうなんか映るっていうのは、まあ広く言えばぬい取りなのかもしれないけど、厳密には最近の傾向を見ると違うのかなと感じています。ではぬい取りのコツですね、お伝えしていきたいなと思います。そのコツとは、自分の体の一部を入れないことです。ぬい取りのコツ入門編ですね。自分の体の一部を入れない。先ほどぬい取りはあくまでぬいぐるみの世界観を楽しむ、それを写真に撮って楽しむとね、SNS に投稿したりね、しながら楽しんでいったりする人もいれば、自分の写真のフォルダを見て楽しむ人もいるかもしれない。なので、自分の体の一部を入れてしまうと、途端に現実感が出てしまうわけですよ。あくまでぬいぐるみの世界観なのに、自分の腕が映ってるとか、手が映ってる、足が映ってる、顔が映ってると、現実に引き戻されてしまうわけですよね。これは、ぬいぐるみの、世界観を表す上では、ちょっと残念だなと。もちろん自分一人で楽しみたい、そんなコツとかどっちでもいいというのなら別に自分の体を入れてもいいんですけれども、例えばそれを他の人に見せていったり、あくまでぬいぐるみの世界観を純粋に楽しみたいのであれば、基本的には自分の体の一部は入れないで写真を撮ってください。例えばぬいぐるみをベンチに置いてとか、木の間に挟んでとか、それを自分が、写真カメラなりスマホでのね、カメラ機能を使って撮る。これが縫い取りのコツです。非常に一番大事なコツだと私は考えています。と、この話をして、で、目の前の動画にね、写真写ってますよね。これ、まあ私が撮った写真ですけれども。ある疑問が浮かぶわけですよね。ここまでの話を踏まえると。そうなんです。 これ私の指が写ってるんですよ。そう、体の一部を入れないと言いながら、この写真私の指が写ってるんです。じゃあこれは失敗例として皆さんに紹介してるかっていうと、別に私そういうつもりはないんですよね。失敗例として紹介してるつもりはなく、この写真を使ってると。いや伊庭さん、それは説得力がないですよって思われたかもしれないですけれども、実はこれには理由があるんですよ。この写真を撮ったのは富士山のちょうど7合目と8合目の間ですかね。2000メートルから3000メートルの間ぐらいですね。で、ここでぬいぐるみの写真、ぬい撮りをしようと思ったんですよ。で、普通だったら私もぬいぐるみを、例えばね、富士山だったらこう道の途中に置いたり岩場に置いたりして撮ろうと思ったんです。ただし、標高が高くなればなるほど風が強くなるんですよ。風が強くなる。だからもし私が自分の体の一部を入れないでぬいぐるみを置いてぬい撮りしようと思ったら、ここに写ってる彼ですよね、まあ、ネズミのフレデリックっていうんですけれども、ネズミのフレデリックは吹き飛ばされて富士山のね、一番下までくるくるくるくる転がって落下していたと思います。もうね、出会えることがなくなってたわけですよ。そうなんです。で、これ、富士山のご来光と一緒に撮った写真なんですけれども、もしぬいぐるみをそのまま置いていたら、私のぬいぐるみは消えてなくなってました。で、富士山の山頂でもね、写真を撮ったんですけど、やっぱり風が強すぎるので、もうね、泣く泣く私の体の一部を入れながら写真を撮りました。ただ それこそよほど風が強いとか吹き飛ばされてしまうとか、どうしても自分の体の一部を入れないと写真が撮れないなら、それは入れてください。例外はもちろんありますよということです。とはいえ、基本的にはこれ私も指入ってますけど、できれば指を入れずに撮りたかったです。指を入れずに撮りたかった。ただぬいぐるみが消えてなくなるリスクがあまりにも高かったので、そうしなかったというだけです。ということで、今回ぬい撮りのコツですね、お伝えしました。まだ撮り始めてないけど興味があるよっていう方は、ぜひまずは体の一部を入れないで撮ってみるというのをやってみたらいいと思います。最初からすごい綺麗な写真、素敵な写真、完璧な写真が撮れるようになるっていうことはないと思うので、ないと思いますので、まずはどんどん撮ってぬい撮りを楽しんでもらえたらなと思います。